いちスタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報など専門の方々に伺っていきます。
今日は津島先生こんな時どうなるのと題して、津久見の津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠一さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島先生おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
今日私たちこんな格好で出迎えたわけですけども、はい、
ハッピーハロウィンですね。
そうですね。入った瞬間津島先生が静川さんの衣装に対してね、はい、いろいろ
恥ずかしいなって言ってましたからね。
それ何ですか。
これあのフランクフルトです。いや ウインナーソーセージですかね。大きい着ぐるみで言う。
あ、は
い、
最初何に見えましたか。
いやイカかなとか。
一応あのフランクフルトってあれじゃないですか、イカとはだいぶ色合いが違うと思うんですよ。オレンジですし、僕が着ているね今全身着ぐるみ、
とかフランクフルトって、はい、あオレンジ、あなるほどね、
はい、
こうフランクフルト1本ですね。
そうです、フランクフルト丸ごとになってるっていう、
はいはいはい、あ、なんその黄色いのは
これ、僕の足元からあるのは櫛ですね。棒になります。
とお腹に、
はい、あこれはあのマスタードです。
マスタードですね、
はい。津島先生が言葉を失ってしまいましたね。ハロウィンって結構あの前衛的なあのコスプレとかで、ね、仮装する人もいるかと思いますが、
はい、
今回もそのハロウィンにちなんだ法律問題ですか。
そうですね、
はい
はい、
今回あの中高年の男性から相談いただきました。ご紹介します。ここ数年の間にハロウィンという言葉を耳にすることが多くなりました。私自身はハロウィンだから何か特別なことを行う予定はないのですが、お化けの面をかぶったりして騒ぐことに違和感を感じます。勝手にやってろというのが本音ですが、昨年近所の公園でハロウィンの晩に若者が集まっているのを見て、なんとなくですが不安な思いをしたのも事実です。何かハロウィンには問題がありそうな感じがします。ハロウィンにちなんだ法律問題ってあるのでしょうか、といった相談内容です。
確かにここ最近になってハロウィンっていうイベントって定着してきましたもんね。
そうですね、大体ここ5年ぐらいじゃないですかね、
うん、あのハロウィンというイベント最近は一般に行われているようですけども、相談を聞いてみると騒がしいなどの苦情が出ているんじゃないんでしょうかね、うん、楽しいイベントなのに少しもったいないなという気もしますが、
だ節度やマナーを守ることこそが一番大事なことだと思うんですが、津島先生、ハロウィンにちなんだ法律問題というのはあるんでしょうか。
ええ、結構あるんですね、
はい、
じゃあここでね改めてハロウィンってどのようなイベントかご存知ですか。
確かアイルランドのお祭りというか風習だったって聞いたことがあります。
よく知ってますね。まあその辞書風に言うとですね、
はい、
アングロサクソン系民族の、まあ、お祭りです、
はい、
でまあ10月31日すなわちキリスト教の万聖節っていうのがあるんですね。それの前日を、まあ、指してですね、
はい、
まあ、古くはケルト人の祝日だったらしいです。
はい、
まあ現代でもですね、まあ、こういうふうにこう何ていうかね、こう騒ぐというような風習が残ってるということです。まあ、具体的に言うとこのカバンをかぶってですね、広場で踊ったりとかですね、
はい、
子どもたちがかぼちゃをくり抜いたランプを捧げて行列を行うとか、そういうようなものですね、
うん、
でこのケルト人というのはなんかもともとヨーロッパ全土に住んでたらしいんですよ。ところが今ではアイルランドにほとんどその方が住まわれているので、まあ、アイルランドのお祭りないし風習ということで正解ですね。
うん、もう日本では近年外国のお祭りまた風習を取り入れたりしてますよね。例えばバレンタインデーとか。
あー、そうですね。
ハロウィンも宗教の色がなくなって子供も大人も幅広く楽しめるという意味でハロウィンだけ特別な感じはしないんですが、この点津島先生どうでしょうか。
ところがね、このハロウィンって意外と特別なんですよ。
うん、
そのハロウィンの一つの特色っていうのはこう仮面をつけたりね、
はい、
仮装をするという点があるんです。
そうですね。
なので、まあ、そもそもこのイベントごとというのはこう日常の生活とは異なったね、そういった雰囲気を楽しむというものなんですけども、この仮面をつけたり仮装をすることでね、この日常とは異なる雰囲気というのがですね加速度的に深まるんですよね。まあ、簡単に言えばですね、仮面をつけたり仮装をするとすごく盛り上がると、普通のお祭り以上に盛り上がるということなんですね、うん、
はい、
ただこの盛り上がること自体については何も問題がないんですけども、
はい、
まあそのまあパーティーが盛り上がった、これはいい響きなんですよね、
うん、
でパーティーが盛り下がった、これ残念ですよね。
そうですね。
で問題なのは2点なんですよ。 ちょっとね、分かりやすいようにですね、ハロウィンパーティーを開くということをちょっと想像してみてください。
はい。
一つ目の問題というのがね、その、パーティーでね、まあ、ある人とかあるグループが盛り上がりすぎてね、他のものをこの不愉快にするというような場合がありますよね。大体これ想像できると思うんですよ。
はい。
で、もう一つはですね、本来危険があるんだけども、ハロウィンパーティーが楽しいものであるがためにですね、危険を見逃すというものなんですよね。
危険を見逃す。これ具体例をお願いいたします。はい。
もう今からですね、まあ25年前ですね、ちょっとお二人ともまだ生まれてないんですかね。
そうですね、はい。
そのアメリカのですね、ルイジアナ州でですね、痛ましい事件が起きたんです。
はい。
当時ですね、日本の高校2年生の方がですね、まあ16歳であったんですけども、この方がそのアメリカのルイジアナ州でホームステイをしていたんです。
うん。
で、ハロウィンパーティーというのが行われるので、まあ、そこに出かけたと。
はい。
ところがですね、訪問しようとした家を間違えてですね、ピアーズという男の家を訪問してですね、このピアーズにですね、もうとんでもないことなんで、マグナムという大型拳銃で撃たれて死亡したという事件があったんですよ。
はい。
まあ、この日本人少年は、その、まあ、ホストファミリーですよね。の、そこの同年代の子供とウキウキして楽しい気分でハロウィンパーティーに出かけたのは間違いないんですよ。
はい。
ところがね、この地域においてはですね、ハロウィンの仮面をかぶった強盗が出るという噂があったんです。しかもね、このピアーズというのがいわゆる危ない男だったんですよ。このね、2つの情報というのはですね、まあ意外と簡単に入手できたんですよね。
はい。
まあそれが後の民事裁判で明らかになってんですよ。
うん。
で、これらの危険をですね、まあ見逃しているというようなものですよね。うん、
はい。
まあ、最近ラスベガスにおいてもですね、この銃の乱射事件というのがあってですね、はい、まあ、銃社会アメリカの恐ろしさというのを感じるんですけども、うん、
はい、
この日本人留学生射殺事件についてはですね、防げたのではないかというですね、忸怩たる思いがしますね。うん、無論けしからんのはこのピアーズという男なんですね。
そうですね。対馬先生が先ほど述べた2つの問題、これ未然に防ぐことのできる方法はありますか？
これね、はい、意外と簡単な方法で防げるんですよ。まあね、まあ、普通の人、まずね、前提としてね、普通の人、
はい、
まあ、言い換えれば普段はこうちゃんとルールを守る人でもですね、はい、この2つの問題は生じるんですよ。
うん、
まあ、以前ですね、まあ、知の呪縛とか知の呪いと話をしたんですね。
はい、
これはね、人はね、自分が知っていることや感じたことを他の人も知っているし、うん、しかも理解してくれていると思い込むことが たくさんあるんですよ。で、パーティーで盛り上がっている時を想像してください。他の人も盛り上がっているし、
はい、
自分が楽しいと感じていることは他の人にも同じことが言えるっていうふうに思いがちなんですよ。それでね、その日頃は真面目な人がこう羽目を外しちゃうんですよね。
はい、
それにね、集団やイベントに参加する場合っていうのはいわゆる空気を読んじゃうんですよね。イベントって楽しいじゃないですか。
はい、
そうそう、楽しいことだけ考えてね、そこに潜む危険を考えることをしなくなるんですよ。
うん、
で、いつもは慎重に行動するのはやっぱり同じですよね。
これ分かる気がしますね。
そうですね。
そこでね、さっき言った簡単な方法なんですよ。パーティーやイベントにね、参加するときに、それらに、まあ、お誘いをしたらですね、
はい、
断るだろうと思われる人に対して人を誘うんですよ。
うん、
で、そうするとね、そういう人っていうのは断りますよね。
はい、
嫌だってね、
うんうん、
ただ嫌だだけじゃないんですよ、
はい、
必ず理由を挙げるはずなんですよ。
ほう、
このね、参加しない理由が重要なんですよ。
はい、
参加する人はね、その当然参加したいわけだから、うん、何をおっしゃるんですかっていう感じなんでしょうけども、うん、この参加しない理由を一つ一つ吟味するんですよ。
はい、
この参加しない理由の中にはね、例えばね、過去に、まあ、同じようなパーティーに参加してね、不愉快だった経験があるとかね、
はい、
そういうのが含まれていればその内容を聞き出してですね、
うん、
その対策を練ればいいんですよ。
はい、
またね、行きや帰りに安全が確保されてないとかね、
はい、
夜道危ないじゃないかとかですね、うん、そういうような理由があったらその対策を考えればいいんですね。
はい、
今のね、
はい、
その過去に不愉快な経験があったからとかね、それとかその帰り道が危ないとか、これ参加しようとする人からはね、
うん、
まずこれ参加しない理由が出てこないんですよ。
あ、そうですね、言われてみれば
確かに。イベントに参加するときはどれだけ楽しいかとかどう楽しむかは考えるんですけど、どうやって不愉快な思いをしないようにするとか安全を確保しようとか思わないかもしれないですね。
そこで、この簡単な方法な、そのさっき言ったね、その参加しないという人から 参加しない理由を聞けばいいんですよね。
はあ、これ大事ですね。私たちも今日2人とも静川豊松仮装してますけど、ちなみに津島先生今日仮装されるんですか？
僕ね仮装が好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。
今年はね、はい、顔なし。
お、
顔なし。
ジブリの千と千尋の神隠しの正体不明の妖怪みたいな感じですよね。
そうなんですよ。
これなんで顔なしなんですか？
これね、はい、理由があるんですよ、
はい、
そのちょっとね、弁護士の仕事っていろいろこうたくさんあるんですよね、
はい、
でなかなかね世間の人にこれだっていうのが分かってもらえなくてですね、はい、でまあ説明したところですね、
はい、
あ、先生の仕事ってまるで顔なしですねとか、ね、そんなこと言われたことあるんですよ
そういったこともあって顔なしなんですね。まあでも確かに弁護士の仕事ってちょっと分かりがたい面ってありますよね、
はい、
そうですね、
はい、
でも私はもう津島先生のこと分かってるので、
そうですよ。もう私もですよ。こうやって今日の私のフランクフルトの格好を見て戸惑いながらもなんだかんだ受け入れてくれる津島先生ですからね。
受け入れたかな。受け入れてはないと思いますけどね。
まあフランクフルトはあんまり美味しくなさそうですよね。
手に取りたいと思わないですね。
むしろなんか食中毒を起こしそうな。
一世カルチャー、この時間はつくみの津普通の島津島総合法律事務所の津島誠一さんでした。津島先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ。